鈴木兵平、キリストの光掲げて生きた。
キリストの光掲げて生きた。鈴木兵平。大正3年1914年1月28日東京で生まれる。昭和11年1936年3月明治大学政治経済学部を卒業。同年4月東芝電機に就職。12年バスケットボールの試合中の眼底出血により失明。14年4月東京盲学校研究科中等部普通科入学。15年3月東京盲学校研究科中等部普通科を修了。同年6月東京同愛盲学校の教諭になる。同年12月クリスマスに目白教会で洗礼を受ける。16年、埼玉県立盲学校の英語科教諭になる。20年、同校を退職し北海道に疎開する。24年、栃木県立盲学校教諭として教壇に立つ。29年、フルブライト交換留学生として2年間アメリカ留学する。35年、クリスチャンの教え子を中心に栃木愛心会を設立する。51年3月、栃木県立盲学校を退職。54年、栃木愛心ホームを開設する。55年、読売新聞社から福祉賞を受賞する。同年12月23日心筋梗塞のため逝去。享年66歳。
テープ誌訪れの1987年6月号に特集されたものです。
私は目が見えなくなったということによって、今まで見えなかったものが見えるようになった。これも最近最近見えなくなった辻という方なんですが、聖公会の牧師さんがこの人を訪ねていって、見えなくなって不便だろうなって言ったら、いや、今まで見えなかったものが見えなくなってから見えるようになったと、こう言ったそうです。私はそれはね、目が見えてる方が、目で見てるものは、上辺のものを見る場合が非常に多いと思うんですね。本当のものは見えないものだと思います。ですから、上手な言葉、あるいはにこやかな顔色、そういうものに目は奪われる場合があります。もちろん、見えなければ察知できないものもあると思うんですけれども、その上辺のものでごまかされるのは目だと思います。
キリストとの出会いと生涯。鈴木兵平は大正3年、1914年、1月28日に8人兄弟の7番目として東京に生まれた。父親は彼が7歳の時に、50歳で病死したため、母親の手で育てられたが、兄たちの協力で苦学を続けた。昭和11年、1936年、明治大学経済学部を卒業後、東芝に入社したが、喜びもつかの間、社会人バスケットボールリーグ戦の 三越との試合中、衝突事故により眼底出血を起こし、左目を失った。翌年、千葉医大に入院して手術を受けたが、病状は思わしくなく、両眼を失明。その年の暮れに、心に大きな重荷を負って退院した。その頃のことを振り返って、移行集、亡きに等しいものの中で、次のように記している。治療中も一向に良くならぬ症状に、毎日が不安と焦燥の連続で、もし母が近くに付き添っていなかったら、四階の病室の窓から飛び降りたい衝動を抑えなかっただろう。そんな鈴木をキリスト教へと導いたのはいとこであった。しばしの苦闘を経て、鈴木は、新約聖書、ヨハネ伝、九章三節の言葉に出会い、神の救いを体験する。それは、イエスが弟子たちと道を歩いているときに、生まれつきの盲人に出会った。弟子たちが、あの人が生まれつき盲人なのは、誰が罪を犯したのか、と問うと、キリストは、本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。という箇所であった。この言葉により宿命感が打破され、使命感に生きる人生へと目覚めたのである。そして、昭和15年のクリスマスに洗礼を受け、翌年4月に埼玉県立盲学校の教師となった。そこで、英語科と社会科を担当。その後間もなく民と結婚し、長女タエが生まれた。その当初から鈴木は生徒たちにキリスト教によって生きる喜びを伝えたいという気持ちになり、自宅を開放して、毎週土曜日の午後、聖書研究会を開いた。4年間教壇に立ったが、その間に数人の生徒がキリスト教に導かれ、新たな人生を見出すことになる。昭和20年春、米軍機による空襲が激しくなり、危険が迫ったので、鈴木一家は北海道に疎開し農業を始めた。五町部の土地を購入し、戦中戦後の食糧危機の時代を乗り切った。その間に、長男周平と次男義平が与えられた。24年春、鈴木は栃木県立盲学校の教師として再び教壇に立つ。そして29年夏から2年間、鈴木はフルブライトの交換留学生として盲教育と盲人福祉について研究するため渡米。ニューヨークのハンター大学とカリフォルニア大学バークレー校でそれぞれ1年一人で生活し多くのことを学んだ。妻と3人の子供たちを日本に残して留学する勇気と実行力。35年次女知恵が生まれた。その頃聖書研究会の卒業生が愛信会を結成した。キリストによる交わりを深めると同時に、後輩たちに伝道することがその目的で、39年頃にはその数が30名ほどになり、愛心ホームを建てることが計画された。そのために、募金集めやチャリティーショーを実施し、多くの協力を得て、50年に10年間で集めた資金をもとに、53坪の土地を取得。続く4年間で建設費が集められ、53年12月11日に32坪の愛心ホームの完成を見るに至った。これは教育者鈴木彪平と教え子たちの愛と信仰の結晶であった。51年鈴木は27年勤めた栃木県立盲学校を退職することになり、後任として 教え子の一人である筆者、阿久津がバトンを受け継いだ。それから4年後の55年12月23日、鈴木の業績が世に認められて、読売新聞より副市賞の受賞が内定し、新聞記者からインタビューを受けているさなか、突然襲ってきた心筋梗塞のために、天国へと召されていった。66歳の短い生涯であったが、それはイエス・キリストへの感謝と喜びに満ちた人生であった。人と業績、愛の教育相談。クリスチャンとして、また一人の教師として、生徒たちの良き相談相手になり、生徒たちの面倒を徹底的に見たと言われている。一例を挙げるならば、結婚式の当日、親代わりとして、教え子を鈴木の家から送り出したというのがある。その他にも数多くの真実にあふれた出来事があった。まさに、生徒と共に悩み、苦しみ、生きた教師であった。優れた進路指導。在職中、中学部と高等部の主事を合わせて20年余にわたり務めた。当時の教育課程は現在と異なり、理療科を中心にしたもので、栃木網では昭和46年度まで普通科が設置されなかった。しかし、鈴木は留学体験をもとに、個性を生かし、その人に合った適切な進路があるべきだという強い信念を持ち、優れた進路指導を行った。その一人、小林武氏は、鈴木との出会いを通してクリスチャンになり、献身し、東京聖書学院に進み、ホーリネス教団の牧師となり、練馬福音教会で多くの信徒を育成し、魂のガイダンスをしている。同様に亀山光雄も関東学院に進学し、現在大阪寝屋川市にあるバプテスト教会の牧師となっている。さらに英語に才能を持っていた小森定治は、盲学校を卒業すると大美林短大から、明治学院大に進み、さらにカリフォルニアのクレアモント大学に留学して、ジョン・ミルトンの研究者としてマスターコースを取得し、現在オービリン短大で教授として活躍している。盲学校の出身で一般大学の教授となった第一号と言われる。平山マスターも、大学に進学し、現在、栃木県身体障害者福祉会館で主査として指導的立場で働いている。筆者も、鈴木との出会いにより大学進学を志し、母校で英語の教師として働くことができた。栃木県立盲学校は、創立83年になるが、これまで盲学校から大学へ進んだ生徒が10人いる。そのうちの5人が鈴木の進路指導によるもので、他の5人はここ10年間に進学したことからわかるように、先見の明を持って、いかに適切な進路指導を行ったかが理解できよう。進学指導のみならず、就職、結婚の世話もし、10組を超えるお仕事たちの仲人をした。また鈴木は理療科の価値も高く評価しており、生徒たちにも同様に個性を生かした指導を行った。盲導犬育成に貢献。昭和42年8月、鈴木はロサンゼルスにある盲導犬センター、アイ・ドッグ・ファウンデーションで訓練を受け、アルマというジャーマンシェパードを取得した。それがきっかけとなり、全国の盲学校の教師たちが同じところから盲導犬をもらうことになった。当時日本には盲導犬の訓練施設は2、3箇所しかなかった。 自分の得た盲導犬によってその便利さを知り、栃木県内にも訓練施設をと願うようになった。折しも東京から三人の青年が盲導犬育成に熱意を持って宇都宮にやってきた。そこで県知事と交渉を進め、県議会の承認を取り付け、49年に財団法人栃木県盲導犬センターが設立された。そして亡くなるまで理事として盲導犬育成に協力を惜しまなかった。キリスト教信仰者としての働き。昭和24年に宇都宮市に居住してから人生を閉じるまでの31年間。日本キリスト教団四条町教会に席を置き、忠実な信徒として教会生活を守るとともに、責任役員として牧師を助け、重責を担った。さらに、教会付属の聖愛幼稚園で理事を務め、幼児教育に力を尽くした。一方、日本盲人キリスト教伝道協議会、盲伝にも、26年の創立以来、積極的に参加した。ことに、盲学校のクリスチャン教師による組織である、盲教育者部の部長を18年間務め、リーダーシップを発揮した。51年は、盲伝が創立25周年を迎えた年であったが、キリスト教団教育部から900万円の特別献金が盲伝に贈られた。鈴木は盲伝の初代議長吉本忠を深く尊敬していた。吉本が生前強調していたアジアの盲人たちとの連帯を盲伝の中で訴えた。それが支持され、献金の一部が特別プロジェクトに使われることになった。早速、初代の国際交流委員長に推薦され、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、香港の7カ国に使節団を派遣し、大きな成果を上げた。これを契機に、盲伝は現在も積極的に国際交流を推進しており、新たに、ミャンマー、バングラデシュなどとも密接な関係を築いている。54年7月、箱根で開かれた第22回盲伝総会で、鈴木は第4代議長に選出された。長年にわたっての信徒伝道者として、多くの信徒から支持されたことによることと思う。その翌年、韓国から盲信徒が日本を訪れて盛大な交流会が持たれた。鈴木夫妻も10月にその返礼として韓国を訪れ、信仰による交わりを深めた。しかしそれから2ヶ月後、突然襲ってきた心筋梗塞により、地上での生涯を閉じたのであった。鈴木は生徒を愛し、生徒と共に生き、そして死んだ。しかし、30名に及ぶクリスチャンの教え子たちの心の中には、12年過ぎた今日でも、キリストの光を高く掲げて生きた信仰の人、鈴木豹平は、なおも生きて働いているのである。妻、タミは、病気のために2年間入院生活をしたが、平成3年、1991年、11月5日に逝去した。最後に、タミ夫人の夫を偲ぶ短歌を紹介して、この講を終えたい。雨降れば、我に傘をば傾けし、飯井の夫、ありし日、忍ばゆ。阿久津刑事。